私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。今日はヨハネの手紙を読みましたが、これね、懐かしいんです。僕の農村伝道神学校入学するときの試験で、新約聖書の中にはヨハネと書かれている文章はいくつありますかっていう、そういう試験問題があったんですね。ヨハネによる福音書とヨハネの手紙が 1,2,3 それから黙示録で5つって書けばよかったんですけど、確かね、黙示録忘れて書かなかったような気がする。福音書とヨハネの手紙 1,2,3 だけしか書かなかったような気がするんですが、あながち間違いではないんですね。というのはヨハネ福音書とヨハネの手紙 1,2,3 にはその名前が示すようにヨハネが書いたと一応されてますけども、同じ著者が書いているわけではない。ずっと伝統的にはこれはゼベタイの子ヨハネ、ヨハネとヤコブの兄弟の一人ですね、彼が書いたんだというふうにずっと言われていたんだけれども、でも聖書学の発展とともにそうではないっていうことが分かってきた。なぜなら時代的な背景が異なっているっていうことが明らかになってきたからなんですが、でもじゃあ全く無関係かっていうとそうではなくて、実はヨハネ福音書とヨハネの手紙には内容的なつながりが非常に深いというよりも、おそらくずっと続いているあるグループに受け継がれてきた文章であることは間違いない。時代は違うけれども、そのグループはずっと続いているんだっていうことが、近代の聖書学の研究の成果なんですね。だから、ヨハネ福音書とヨハネの手紙1,2,3が、同じグループに属するっていうのは間違いではないっていう、そういうことなんですね。で、このヨハネ福音書からヨハネの手紙に移るまでの間、というのがどうも3段階ぐらいに大きな区切りがありそうだっていうことも聖書学的に明らかになってきています。第一段階っていうのはもう素朴な、極めて素朴な集団、イエスが亡くなってすぐ、今のパレスチナ地域でイエスはメシアなんだ、イエスこそメシアなんだという、そういう宣教活動が始まっていった。そしてイエスの生前の言葉とか行いとかが伝承としてまとめられていって、非常に素朴な福音書のスタートみたいなね、語録みたいなものができたんじゃないだろうかって、それがヨハネ集団のスタートだったと見られています。これ第一段階なんですね。で、第二段階になると、それが紀元の80年から90年頃、ユダヤ教側が正統ユダヤ教に強化されていくんですね。ここには70年のエルサレム破壊という出来事があって、結局ローマ帝国によってエルサレム中心地が破壊されていくわけですけども、破壊されるということは民族主義が盛り上がって、それをローマ帝国によって叩かれるという経験があって、そして神殿を失う中でもう一回ユダヤ教としてアイデンティティをどう確立していくかっていう、そういう難題を乗り越えていくわけですが、そうやってユダヤ教が強化されていくわけですけども、その時にそこから外れるグループに対しては、もうよりどころ、神殿を失ってよりどころとしていた街道から、そういうグループは追放されていくんですね。正統ユダヤ教に反するような教えを唱える者たちはもう街道に 集うことを許さないっていう、そういうことをされて、そのユダヤ教に対抗すると見られたヨハネ教団は残念ながらエルサレムを離れなければならなくなった。おそらく小アジア地方にこう移動していく、行ったんだろうと見られていますね。そしてそうやって追放されていったヨハネ教団なんですが、それがこう第三段階になると、90年から110年頃のことですけども、そのヨハネ教団の中でも、まあなんて言いますかね、正当なキリスト教と言いますかね、キリスト教会の源流みたいなものになっていく、正統主義に向かっていくグループと、それからもっとこう、まあ、ある意味自由な、イエスとは何か、神とは何かっていうことのこう自由な議論の中で、正統主義ではないグループになっていくっていう、主に、いわゆる、二元論者と言われるような人たちにですね、一口で言うとね、そういう人たちになるんだけども、そういうふうに、こう、ヨハネ教団が分裂していくわけです。で、その、正統主義であるとされる側が、このヨハネの手紙を書いてるんですね。正統主義だと言われる側から、その、二元論とか、いや、イエスは誠の神だったんだけれども、十字架で死んだように見せかけたんだっていう、加減説とかって言われるやつですけども、そういう神は人間の体を一時借りたんだけれども、十字架上で、その人間である体は捨てて、誠の神となったっていうようなことを教えるとかね、そういうグループに対する、こう反動と言いますかね、反論と言いますかね、論争の中で生まれてきたのがこのヨハネの手紙だったわけです。だからもともと仲間内であったヨハネ教団の中のこう分離主義、分派主義者と対立しているっていう状況の中で書かれていったので、あいつらは反キリストであるっていうようなことをヨハネの手紙は強調するわけですね。だからその第三段階に進んでいたヨハネ教団の様子を正統主義グループの方から見てこう書いているのがこの手紙だと、そういうことになります。そうやって考えてみると、例えば今日読んだ箇所のちょっと前にですね、5章の6節にこんなことが書かれてるんですね。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからですって書いてあるんですが、これつまり、水と血っていうことを繰り返して言うわけでしょ？水はこう洗礼を表すし、血っていうのは十字架で殺されたんだっていうことを表すんですが、両方持っている方こそキリストなんだと。その途中で神の部分が、こう借りていた肉を脱ぎ捨てて神の真実が現れたみたいなことを言ってるのは間違いだと。水で洗礼を受けて血を流されて十字架で殺された方、あの姿こそがキリストなんだっていうことを、こうヨハネの手紙は言うわけですね。正統側からその異端側、分離主義者たちに対して、君たちの唱えている、君たちが語っている、それは間違いだと。それはキリストを正しく伝えていないっていうことをこう示している。ここだけ切り取ってみると何のことかよくわからないんだけれども、そういう背景か、正統主義から異端に対する文章として、ヨハネの手紙が書かれているんだっていうことがわかると、こういう言葉も、なるほどねっていう、そういう思いにさせられる。だから、キリストを正しく述べ伝えるっていうことを、ヨハネの手紙の著者集団は、とっても大事なことだと考えていたって。それはなんとなく、 わかるんですね。しかもその論破しなければならない相手がもともと身内だったっていうことが、この言葉を激しくさせている、論的としてね、こう浮かび上がらせているっていう、そういうことなのだろうなぁと思うんですね。痛烈な批判の言葉がこう書き連ねられるっていうのは、そういう意図なんだろうなと思われます。で、今日切り取られた箇所を見ると、ここに私たちは知っていますっていう言葉が、少なくともこの私たちは知っていますっていうフレーズで3回書かれてるんですね。で、他にも私たちは知っているっていう事柄を述べている箇所がいっぱいあるんですね。この箇所、この今日切り取られた箇所の中で何度もそういうことが出てきているんだっていうことに気づきます。私たちは知っているんだ、すでに知っているんだっていうことですよね。あるいは最初から知っているんだっていう。これつまり自分たちこそ正当だっていうことを言い表している。私たちこそ正しいっていうことを言い表すために知ってるでしょ、もうすでに私たちは正しいということを知ってるでしょっていう、こう言い含めようとする意図なんだろうなと思われるんですが、念頭にこう、あ、論争してるんだっていうことを思い浮かべれば、この言葉が重ねて用いられるっていうことの、まあ、意味がわかるような気がしますね。私たちこそ正当であるっていうことをこう主張するためにこの言葉が用いられているわけです。皆さん同意を求めているわけですよね。私たちはもう知ってるでしょ、すでにそういうことでしょ、確認しますけどねっていう、そういうことですよ。ところがね、あの思想も時代もはるかに隔たって、もう2000年も経っちまった我々にとってですよ、すでに知ってるでしょ、もう確認してるでしょってこう畳みかけられると、待てよ、俺って本当に知ってんのかなっていう思いが、私なんかはとってもふつふつと湧いてくるんですね。この2000年のキリスト教の歴史は本当に分派の歴史だったわけです。正統化ある段階っていうのはものすごく大きなことで、異端だと認定されるとそれこそ火炙りの刑とか平気でしてきたわけですよね。近親憎悪ではないけれども、もともとのこの同じ仲間だったものが分裂していくときの激しさ、さっきも言いましたけど、ヨハネの手紙が必要以上に激しい言葉で相手方をこうなじっている、反キリストとかって言ってしまう、そういうレッテルを貼ってしまうっていう、その心理的な動機はね、この2000年間キリスト教会の中でずっと来ているわけですね。今だって多分そうだと思いますよね。この後聖餐式やりますけど、正しい聖餐とかっていうことを平気で言うグループがいたりするわけでしょ。正しくないのが我々の内側にいるっていうことを炙り出そうとするわけですよね。まあさすがに、だからといって魔女狩りみたいなこととか火炙りの刑とかには今はさすがにそれはできないでしょうからしないけれども、でも気持ちとしては多分同じぐらいのこう近親憎悪がかき立てられるんでしょうね、きっとね。だからこう自分たちこそ正当だっていうことを断るごとにこう確認する作業に膨大なこう時間と労力を割くっていうね、そういうことが平気で、まあ、今でも行われる。そしてもっと人権感覚なんかなかった時代には、それをまさに激しく人を殺すっていうことにまで平気でこう突き進んでいた。そういうことですよ。でもね、その正当化、異端化、まあもちろんそれが大事なっていう人たちは大事かもしれないけれども、そんなことは、神様の救いのご計画にとって一体どれほど意味があるのか、本当のところ、私はわかりません。正当化、異端化なんていうことは、ちょっとこう、距離を置いて、見てみたらね、そんなのは人間の世界で主導権を取るか取らないかの争いにしか過ぎないわけで、 その人間が人間の世界で主導権を取ったっていうことがイコール神のご計画であるみたいなことを誰が証明できますか。誰がそれを間違いでないって言い切れますかねっていう。そうやって考えたら実に、言葉は過ぎるかもしれません、実にくだらない、そんなヘゲモニー争いなんていうのはね、何も神の救いと関係ない。でもそういうことに僕らはやっぱり血まなこになるっていうか、それが全てになってしまう瞬間、そういう可能性を私だって自分の中に持ってるわけで、実にくだらないと思いながらそれにのめり込んでいく自分自身をどうすることもできないっていう、そういう状況にあるわけです。さらに加えて、私たちは知っていますとどれだけ強調されても、そうかな、本当にそうかなっていうことを抱えるんですね。例えばね、そのヨハネの教団の抱えていた問題から言えば、いわゆる正当なキリスト教の考え方、正当主義神学で言えばですよ、イエスは誠の人にして誠の神である、あるいは逆に言うとイエスは誠の神であって誠の人である、と人であり神であるっていうことを体現したのがイエスだっていうわけですよ。それはキリスト教神学の非常に大事なポイントだし中心だと思いますよね。そうでしょ、 そのことは知ってるでしょって言われたら、はい確かにそうです、で僕も言うけども、本当にそう思ってるかって言われたら、僕はね、そうじゃないような気がするんです。本当のことを言うとね。牧師が説教でこんなことを言っていいのかどうかわかりませんけども、でも僕はね、やっぱりイエスは生きた人間だとしか思えない。イエスが神だとは思えない。後々にイエスのその行いとか言葉とかを、こう、受け止めた人間たちが、あれはまさに神だよねって言うっていうのならわかる。だから僕は、イエスに神の姿が現れているんだよねっていうことには同意できるけれども、イエスは神として生きたんだって言われたって、そりゃおかしいでしょって思っちゃう。イエスは人間だったんだっていうことの方が私の理解としてはすっきりする。でもそういうことは、そうなんだけれども、でも、誠の神にして誠の人、誠の人にして誠の神っていうことに同意して、試験をパスして牧師になっているわけですよね。だから、私たちは知ってますよねって念をされると、ちょっとって言いよどんでしまう部分を、少なくても私は持ってるんですよ。ただ、イエスが誠の神にして誠の人だったとか、人なのか神なのかっていう、そんなことは僕にはわからないから、ちょっと脇に置いといたとしても、神様が私たち人間を、しかも、その意味では取るに足らないような人間を、でも何としてでも救おうと計画なさってきたということは、極めて素朴に信じているわけです。神様は私のことさえも救おうとなさっているっていうことを信じている。信じているから今こうやって立つことができているっていう。そういうことですよ。そして信じているっていうことはイコール、どんな時にも私はそのことから逸れたことはありませんっていう意味ではないんです。さっき言ったみたいにイエスは人間でしかないとしか思えないなんていうことは、それまくってることに違いないわけでね。いつでも強い意志でその信仰を貫いてきたのかって言われたら、そうではないところをたくさん持っている。そうやって、私自身の問題を責任転嫁するのはずるいけれども、でも人間の歴史っていうのはそういうことを繰り返してきたわけです。神様は何としてもそういう取るに足らない人間を救おうとなさっているのに、私たち人間は幾度となくその神様を嘲笑ってきているわけです。あるいは神なんて無力だ、無意味だと 貶め続けてきてるわけですね。だから神ご自身が傷つき痛み、何度も何度もその命を奪われ続けてきたわけです。そしてあのイエスはその事実、つまり神が何度も何度も傷つき痛み殺され続けているっていう事実を自分の体で十字架の上で明らかにした。これイエス自身が言ってるけど、何度も何度もたくさんの預言者が殺され続けてきたって彼は言うわけですよね。まあ、ルカの福音書ですけども、高台からね、こうエルサレムの街を見て、そのエルサレムについてイエスは嘆くわけですよね。預言者を殺し続けてきた街だって言ってね。それこそ神様が何度も何度も殺されているっていう事実であって、その殺される中に自分も今加わろうとしているんだっていう思いが、あの嘆きに込められているわけでしょ。だからイエスは十字架で、人間が神を何度も何度も殺してきたんだ、あざ笑いを貶め続けてきたんだっていう姿を自分が十字架にかかるっていうことを通して明らかになさった。私たち側の目に見える事実として神が殺されているんだっていうことを彼は自分が十字架につくことで表したわけですよ。だからその姿に神の姿を見るのだという信仰を多分私は持ってるんですね。イエスという人間が神だったのかどうかはわからないけれども、少なくても十字架で殺されるあの殺され方は、神を我々が何度も殺してきたっていう事実がそこに表されてるんだと受け止めている。そのことによって生きているけれども死んでいるような私の命を死んでも生かされる命へと変えてくださろうとしている。私の命がそういうものなんだと、私の命っていうのはそういう意味があるんだっていうことを教えてくださろうとしている。それが神の救いの実態なんだと、救いの計画というのはそうやって現れるんだっていうことを私たちに教えてくださっている。私たちの目に神様の計画というのが目に見えるものにしてなった。イエスの十字架を通してね。その事実を私たちは知ってますよって胸を張ることのできるものへと変えてください。そう祈りつつ歩もうと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、自分を正しい信仰の持ち主と呼ぶには全く取るに足らない存在でありながら、死んでいるかのような私の命を死んでも生きる命へとあなたの手によって変えていただいていることを私たちは知っていますと告白できるものとしてください。主の導きと神様あなたの御手によって私もまたそれが可能になるように私の心を支えてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。